サウの王の生活を通して、私たちははっきり分かることは、不従順な信者は御霊を悲しませています。そして意識して逆らう者は御霊を消し去ってしまいます。愛する皆さん、祈りが聞き届けられない第一番目の理由は不従順です。私たちは本当に従順に主に従っているのでありましょうか。妥協せず、徹頭徹尾、主だけに従っていくのでしょうか。祈りが聞き届けられない第一番目の理由は不従順です。第二番目の理由は隠された罪です。明らかになっていない、告白されていない罪です。詩編66:18に、もしも私の心に抱く不義があるなら、主は聞き入れてくださらない。心に抱く不義があるなら、主は聞き入れてくださらない。マタイ伝5:28に、しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのです。ここに主が言いたもう罪は、眼差しが犯す罪、また加害に含まれる罪、動機の不純です。小さいように思われますが、これらも祈りが聞かれない一つの大きな原因となっています。主が私たちの祈りに豊かに応えてくださることができるようになるために、私たちのあらゆる罪を主の光の前にさらけ出したいものです。自分の罪を言い表したくなければ、告白したくなければ、自分の家族の救いのためにも祈らなくてもいいんです。主は聞いてくださいます、くださいません。集会の交わりにおいて、それ見た目によるまちわりでなく、人間的なまちわりならば、それも隠された罪の一つでしょう。祈りが聞き届けられない理由がたくさんあります。第一番目は不従順です。第二番目は隠された罪です。どうか覚えていただきたいんです。言い表された罪、告白された罪はもう罪ではありません。主は悔い改めて御前にひれ伏す罪人に向かって、私はもうあなたの罪を思い出さないと約束していてくださるのです。もし私たちが自分の罪を言い表すならば、そして罪から離ろうと、主は許してくださると約束しておられます。祈りが聞き届けられない三番目の理由は無関心です。箴言第1:24-33までにお読みいたします。私が呼んだのにあなた方は拒んだ。私は手を伸べたが帰る見る者はない。 あなた方は私のすべての忠告を無視し、私の叱責を受け入れなかった。それで私もあなた方が災難に遭う時に笑い、あなた方を恐怖が襲う時あざけろう。恐怖が嵐のようにあなた方を襲う時、災難がつむち風のようにあなた方を襲う時、苦難と苦悩があなた方の上に下る時、その時彼らは私を呼ぶが、私は答えない。私を探し求めるが、彼らは私を見つけることができない。なぜなら彼らは知識を憎み、主を恐れることを選ばず、私の忠告を好まず、私の叱責をことごとく侮ったからである。それで彼らは自分の行いの身を喰らい、自分の企みに明けるであろう。分け前のない者の背信は自分の殺し、愚かな者の安心は自分の滅ぼす。しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかであろうと書いてあります。ここで主は、その時からは私を呼ぶが私は答えない、私を探し求めるが彼らは私を見つけることができない、愚かな者の安心は、まあ、安心の代わりに無関心と言った方がいいかもしれません。わきまえのない者の背信は自分の殺し、愚かな者の安心は自分の滅ぼす。しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかであると主は言って言われます。本当に多くの信者は自分の家族、親戚、友達の救いに対して無関心です。ヨハネの黙示録に励んで悔い改めよと主は言っておられますが、私たちもこの手について励んで悔い改め、無関心な眠りから目を覚ましたいものです。イサヤ書の62章6節と7節の御言葉が私たちに当てはまると思います。エレミヤ記にイサヤ書62章6節7節を読み出します。エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いた。昼の間も夜の間も彼らは決して黙っていてはならない。主に覚えられている者たちよ、黙り込んではならない。主がエルサレムを固く立って、この地でエルサレムを栄養と去るまで黙と書いてあります。すなわち家族のために、親戚のために、友達の救いのために祈り続けなければならない。夜も昼も決して黙っていてはならない。黙り込んではならないと主は命令しておられます。本当に主は私たちをあらゆる無関心から救うことができ、解放することができるように祈りが聞き届けられない理由がたくさんありますが、第一番目は不従順です。第二番目は隠された罪です。第三番目は無関心であります。そして第四番目は律法を侮ることです。すなわち神の御言葉である聖書をおろそかに することです。詩編28編の9節に、耳を背けて教えを聞かない者はそのものの祈りさえ忌み嫌われる。聖書を読むよりも聞く方が正しいと思います。そしてここで主は、耳を背けて教えを聞かない者はそのものの祈りさえ忌み嫌われると言われます。もし私たちが神の御言葉に全く砕かれて常駐に従う代わりに、自らの思いによって動く、自らの好みによってことをなすならば、誠に災いと言わなければなりません。祈る人の一番大きな宝は聖書です。この生ける命の言葉なくして生きることができませんし、主の御心にかなった生活をすることはできないのであります。不従順、隠された罪、無関心、律法をあなたこと神の御言葉である聖書を愚かにすることは、祈りが聞き届かれない理由であります。5番目は強情です。固くなな心です。サカリア書7章の中1節から中3節までをお読みいたします。それはあのに、彼らはこれを聞こうともせず、肩をいがらし、耳を塞いで聞き入れなかった。彼らの心を混合せきのようにして、万軍の主がその御霊により先の預言者たちを通して怒られた教えと御言葉を聞き入れなかった。そこで万軍の主から大きな怒りが下った。呼ばれた時も彼らは聞けなかった。そのように彼らが呼んでも私は聞けない。彼らが呼んでも私は聞けないと万軍の主は仰せられる。その理由はもちろん彼らの固くなな心でした。人間の生まれつきの性質は例外なく、神に背く性質です。神に心を閉ざす性質です。私たちの自我は自分でどうすることもできない一つの怪物です。パウロもそれを十分経験しました。ロマ書7章19節に14節に、私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。私は本当に惨めな人間です。私は自らのうちに自分でどうすることもできない何かがあるのを知って恐れおののいたことがあるのでしょうか。バプテスマのヨハネは、あの方は坂になり、私は衰えなければなりませんと言っています。私たちもヨハネと同じように言えたらさらいです。もし私たちがそうなったら、御霊は私たちのうちに自由を与え、御霊によろう祈りをすることができるのです。そして御霊によろう祈りはいつも聞き届けられます。私たちもヨハネと同じように言えるのでしょうか。あの方は、すなわち主イエス様は盛んになれば、私は衰えなければならない。固くなの心のゆえに、イエス様は多くの祈りを聞き届ける、聞き届ける。